今日は2026年6月4日木曜日、繁忙の6月まであと2日です。今日と明日の残り2日間で充実の6月を過ごすためのあと1つの予定調整してまいりましょう。今日の幸運レシピはルッコラ、旬の葉物野菜が吉です。他にもシソとかレタス、クレソンもありです。今日のキーワードは参加、一員として加わる。その心は、助走の5月、この残り期間の中で繁忙の6月のスケジュールを練っていくとして、隙間のないびっしりのスケジューリングは危険だよ、それ注意しようねっていう日です。6月中途中でズレが生じることとか、後から重要な予定が入ってくる、このことを想定してある程度の余白を設けたスケジューリングが吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から23年、累計発行部数9万2000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。現在はお得な先行予約受付中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は、運のデザインはテキストよりリストというテーマでお話を。手帳に目標を書こうとして手が止まってしまうこと、なかなか書き出せないことありませんか？手帳じゃなくてもいいです。どんな年にするの、何を目指すの、今年の抱負は、とにかく書くことが大切だよ、書いてみてって言われたとしても、なかなか言葉に詰まりませんか？うまい表現が出てこないとか、どう書けばいいのか分かんないとか、頭の中にアイデアはあるんだけどそれを分かりやすく表現できないとか、そんな感じで目標の言語化を難しく感じる人って多いんじゃないかって僕は思ってます。得意な人だったらもう文字を書くことそのものが喜びだし、息をするように言葉を生み出し書き出しながら頭の中整理していく、そういう方も中にはまあいますよね。でも多くの方にとって意思や欲求、アイデアの言語化ってなかなかハードルが高い作業のはずです。で、今回はそのハードルの正体について少し深掘りしてみます。小学校中学校の時に作文の授業が嫌いだった人っているでしょう。やっぱり文章作成って大変ですよね。ましてや目標や夢を書き出しましょうって話になると、なんかハードルの高さを感じる。ちゃんと書かなきゃいけない、わかりやすい文章を生み出さなければいけないみたいな思い込みがありませんか？読んで伝わる文章、フレーズ、感情が伝わる表現、自分の思いを丁寧に再現したコラム、そういうのを書かなきゃいけない気がなぜかしてきちゃう。で、そんな作文に対する苦手意識が運のデザインの邪魔をしていることがあります。今回のタイトルを改めてご紹介すると、運のデザインはテキストよりリストです。ここで言うテキストとはちゃんとした文章とか作文のことです。暦を用いた目標、予定、計画の場合、テキスト、つまり文章、作文よりリスト、箇条書きの方が合ってます。文章は長くなればなるほどに目標の輪郭がぼやけていきます。箇条書きだったら増えれば増えるほどやりたいことの輪郭ははっきりしてきます。例えば、 どんな年にしたいのかを問われた時に夢や希望を詰め込んだ長い文章を書いたとします。対策が仕上がったなら読み返した時に満足感や充足感を得られることもあるでしょう。でもそこから何をやるの、いつまでにやるの、どうやるの、それ達成できたの、いくつの目標を掲げたの、そこまでにはどれぐらいのタスクがあるの、みたいなのを逆検索していくのってなかなか難しいです。てか長い文章ってもう一回読み返してみることさえめんどくさいことがあります。書いた本人なのに。一方、お買い物メモみたいにリスト化された目標は違います。後から見返した時に目が滑らない。で、簡潔に内容、その数を把握できます。もうできた、できてない、優先後回し、今年のこと、来年のこと、みたいなカテゴライズもしやすいです。まあ、つけたりチェックしたりすることでいろいろなアレンジも可能です。そして何よりの利点として、作文を苦手意識持ってる方にとっても書き出すことのハードルがぐっと低くなります。文法も接続詞も締めくくりの体裁も気にしなくて済みます。起承転結いらないです。僕はこう見えて子供の頃から作文がめちゃくちゃ得意でして、もう小学生中学生の頃だからもう本当子供の頃から3000文字ぐらいの文章だったらすぐ書ける、原稿用紙10枚分ぐらいの文章だったらすぐ書けるっていうタイプの子供だったんですね。今でも3000文字程度でいいんだったら旧制学コラムさらっと10本くらいはすぐ書けます。でも日記をつけるのはとても大変だし、論文とかも好きじゃなかったし、ましてや小説のような物語を書くのは無理です。鑑定レポートとか議事録とか講座テキストだったら苦もなく書けるんですが、私の人生や私の未来、私の希望をタイトルつけて作文するのって無理です。のが得意な僕でも無理だって思うんだから、苦手な人にとってみればもっと大変な作業ですよね、それは。ところがですね、そんな僕でも晴雨兼用の折りたたみ傘を買うとか、眼科でちゃんとした視力検査を受けるだとか、そういう課題のみを簡潔に書き出すだけでいいんだったら頭はあんまり使わないで進めることができるんです。テキストじゃなくてリストでいいんだったら、割と乱暴に単語を並べるだけでも覚書きとしてちゃんと成立するんですよね。しかもですね、そうして最小限の言葉で書き記した一行を見返した時、そこにちゃんとポンってキーワードさえ置いてあれば、視力検査とか晴雨兼用とか、ちゃんとキーワードさえ書き記すことができていれば、その一文字を見た瞬間に、あ、これどういうことだったっけ、どういう思いなんだっけ、どういう経緯でそれを書いたんだっけって不思議とストーリーが頭の中で思い起こされるんです。ストーリー書かなくてもいいんです。キーワードさえそこにあればストーリーは勝手に脳内再生されるんです。眼科で検査を受けるっていう一文を見るだけで、何がきっかけになって誰に助言をしてもらってどういう意図でそのメモをしたか、瞬時に記憶が浮かび上がってきます。これ長文のメモを書かなくても記憶がちゃんと残ってるから、キーワードを引き金にそれを取り出すことができるんですね。これがリスト化、箇条書きっていうやつです。文章を書くことが好きな人、いっぱい文字を書ける人、そういう方はもちろん書いていいんです。 もうできることをできるだけ自分に向いた方法をやるのがいいです。運のデザインもいっぱい文字書きましょう。日記が続いている方もそのままで十分です。それ僕にとって憧れです。僕は自分ができないことをできる人のことは全員尊敬しちゃう性癖があるので、僕も書けるもんだったら日記書きたいと思ってます。それは素晴らしい自分にとっての人生の財産になると思ってます。ただ書けない人、うまく作文ができない人に運のデザインを諦めてもらっちゃ困るんです。だって運のデザインはテキストよりリストだから、手帳に書けないとか、目標厳格化するのが苦手ですとか、作文が大の苦手で書くことが嫌いとかいう方にとって、このテキストよりリストってスタイルは合ってるはずなんです。作文嫌いな人でも運のデザインだったら気楽に始められます。誰かに見せて褒めてもらうための上手な文章ストーリーじゃなくて、自分が見返して整理管理するための覚書、それが運のデザインの本来の姿です。より上手に運をデザインしたいって思うなら、小説家目指すよりもこまめなメモをめがける、心がける方が近道です。仮にうまく書けない日があったとしても、それは表現力の問題じゃないです。文章で書こうとしているから手が止まってしまってる。表現が間違えることもあっちゃう。ただそれだけで、運のデザインはテキストよりリストです。これを合言葉にして、ふと浮かんだ自分の中での記憶のキーワードを、これを言語化し箇条書きしていきましょう。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では現在2026年6月6日今週末の土曜日からの新規ご入部受付中です。6月6日から参加していただくには、金曜日の夕方ぐらいまでにお申し込みをいただければ、翌日土曜日からの部活動にご参加いただけます。というのは、暦部の開催は毎月第1、第3土曜日なんですが、その前日に翌日どんなことをやりますかっていうことのレジュメをメールするんですね、皆さんに。このレジュメを受け取ってもらうためには、それまでに入部していただく必要があって、なので今日明日でご検討いただけるとありがたいです。第1土曜日のお申し込みに関しては、翌月の第1土曜日からのご入部になります。現在部員は110名様にまでなりました。ありがとうございます。多くの方にご参加いただけて、暦部は毎月第1、第3土曜日の夜9時に Zoom で集合してみんなで暦を読むっていう大人の部活動です。すべての回はアーカイブにてご視聴いただけるので、無理のないタイミングで定期的な暦時間作ってもらえたら嬉しいです。部費は6ヶ月で3300円、詳細と申し込み窓口はこの配信の放送内容欄にてご確認いただけます。暦部でネット検索していただいても窓口見つけられます。その際、暦はひらがな、部活動の部は漢字でお願いします。ところで、もし運勢だの占いだので不安を抱えている周囲のご家族、お友達を見かけたら、この朝ラジオ聞く暦のことそっと紹介していただけると嬉しいです。運勢とか方位とか、時には仮想とか、そういう見えない運に関する不安って一人で抱え込んでも解決できることってなくて、やっぱ信頼できる家族や友人と共有していく方が解決しやすいと思うんですよね。その時に、強行為なんてビビる必要ないよ、厄年なんかで脅されてる場合じゃないよっていうのを根拠を持ってご紹介できるように日々心がけておりますので、ぜひぜひ聞く暦のことを思い出し教えてあげてください。それでは今日もできることをできるだけ。錦鶴西俊久でした。 いってらっしゃい。ひれみんさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。ゆかさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は晴れ、あ、曇りの方が多い。晴れと曇り半々ぐらいですかね。曇りがちかな。群馬県富岡市は雨は降っていないので今日は曇り空。昨日久しぶりにしっかりと雨が降ってくれて、おかげで世界が潤っております。川もとても綺麗になって、真緑の藻が繁殖した川ばっかりだったんですが、ようやくこれで一回川もリセットされたかな。貯水池も少しお水は溜まったかなっていう感じで、こっから梅雨に向かってモイスチャーが高まっていくって流れになるんでしょうね。やっぱり湿度は高い方がお肌には良いので、スキンケア、お肌お手入れのための6月梅雨の期間にしてまいりましょう。グルーブさん、スイさん、ヨーコさん、ロミさん、ユンさん、ガートモミさん、エヌシャンティさん、ミサさん、ヒカニャンコさん、ミズッキさん、モコさん、つぶあんさん、ナミさん、チューンさん、タカさん、チエさん、キミコさん、ハナコさん、ナルさん、エリコさん、リオさん、ニコマルさん、トモミさん、エルグジュンさん、モグコさん、ミカンさん、トモリンさん、ケイコリンさん、オーリさん、ありがとうございます。というわけで今朝の配信ここまで。助走の5月残り2日、僕も自分の担当と課題、自分の持ち場、まずここにしっかり専念して責任を果たせるように行ってまいります。